玉ひよさん、いらっしゃい。こんばんは、パーソナリティの小田原ゆりです。玉ひよさん、いらっしゃいは起業して3年未満の卵とひよこを応援するための番組です。今夜のゲストは合同会社子どもブロス代表阿部達弘さん、通称阿部達さんにお越しいただき、2週にわたり放課後デイサービスについてのお話を聞かせていただきます。この番組はご縁応援を貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りします。阿部達さん、いらっしゃい。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
阿部達弘です。子供たちは私のことを阿部達と呼んでいます。
はい、お仕事の内容をお聞かせいただけますか。
はい、放課後デイサービスで、あのアートラボ子どもブロスという名前でですね、
うん、
アートを中心に子どもたちと大阪の重曹の方に教室を構えてまして、うん、そちらの方で子どもたちとアートセッションというのをやっております、うんう
ん、そうなんですよ。実は今日ね、この阿部達さんとの出会いもちゃんとお話ししておかないとねいけないんですけれどもね、あのワンセブンライブというライブ配信がきっかけで出会いまして、
はい、
私はどこからどうやって阿部達さんのライブに行ったか覚えておりません
ありがとうございます。
多分インパクトのあるアイコンプロフ画像があって、そこから入っていったような気がするんですよね。
そうですね、私もゆりさんのは104さんという方で活躍をされていて、はい、ウェブデザインということですごくまあ興味もありました。
そうなんですね。で、
私の、配信実態は23時からやってるんですけども、うん、はい、基本的に大喜利配信という、あのリスナーさんの参加型の配信をしています、はい、
そうですね、はい、なんとまあ面白い配信せやけど、なんでこの時間やろうと思い
みんな眠たい時間ですからね、
はい、でも一日の終わりに笑いをっていうのはすごく楽しいなと思って配信をね、あの聞いていたんですが、そのうちにお仕事されていることに私が興味を持ってしまいまして、
はいはい、
そんな仕事をしてはったんやということで、ぜひぜひね来てくださいと言ってね、お忙しい中塗っていただいて来ていただいたんですが、
はい、ありがとうございます。
自己紹介の中でね、はい、放課後デイサービスっていうことをおっしゃっていただいたんですけれども、はい、このまず放課後デイサービスってなんやねんっていうことですよね。
そうですね、はい、簡単になんですけども、
うん、
障害のある子どもたちのための通所の施設なんですね、はい、
うん、
で通うためにはあの受給者証というものが必要になってきますけども、
なるほど、
受給者証というのがあればあのこのデイサービスというのは使えますので、
うん、はいはい、
そういうあの感じです。
そうなんですね。もしかしたらね、あ、知ってるっていう方もいらっしゃるとす、いらっしゃる方もいら思うんですけど、
はい、
やっぱ何やろうってね、聞いたことないよ放課後って何ってまず思われるし、はい、その子たちはじゃあ紹介は持っているけれども、普通の時間帯は学校に行ったりとか、
そうです ね、
通常の生活、学生として生活を送っている子どもたちなんですよね、はい、でそれが終わってからの時間だから放課後ってついてるんですよね。
でもあとあのどうしても学校に行けてない子どもたちもいますので、まあ、そういう子たちが行く居場所としても一応あの利用されております。
なるほど。だから誰しもが行けるところではなくて、まあ、あの限られたその、ね、子どもたちが通っている場所で、
はい、
あのまそこの、ね、代表ということでされてるんですけど、そもそもですよ、そういう授業を始めようと思ったのは何かきっかけがあったんですか。
は
い、
そうですね、あの もともとは、まあ、あるメーカーでデザイナーをしていたんですけども、
はい、
ある音楽イベントでスタッフとしてちょっと参加させてもらった時に中に入れない子どもたちが何人かいまして、
はい、
でちょっと僕も見つけてしまったので子ども好きなので、うん、どうしても中に入れない子どもが いるのを、まあ、一緒にちょっと遊んでたんです。
あ、なるほどね。
で入れないけども、つまらなそうにもしてたので、うん、一緒に外で遊んでる時に保護者の方が、
はい、
こういう子どもたちにとってもなんか安心してアートや音楽とかができるような場所があるといいんだけどなっていうその一言で自分もやってみようと。そう思いましたね。
なるほど、
はい、
そもそもその アートじゃなくても本当は良かったかもしれないけど、ね、安倍達さん自身がそういう経歴を持ちっていことですか。
は
い、
そうですね、自分自身ももともとは全く違う職業に就くような流れがあったんですけども、まあ、アートに興味もあったし、やはり幼稚園の頃に作った大阪万博の、
はい、都市が分かるわ、はい、
段ボールで作ったようなものをその先生にすごく褒められた、多分その記憶もあったのと、それと自分がアートとかデザインを学んでいる中で答えがない、まあ、デザインはどうしても頼まれてしまうと答えが出てくるようなものもあるんですけど、
そうですね、
うーん、アートというのは答えがないの
そうですね、
で子どもたちにもしこのアートで療育という形が取れれば答えがないだけに全部いいよって褒めてあげることができる、そういうものだなと思ってアートを選んだ、もう選んでアートをして例を始めた感じです
ね。そのね、ワンセブンライブで大喜利されるときに安倍達さんが絵を描いておられるんですけど、
はい、
その絵がまたなんとも私ツボにはまったわっていうなんともっていうね、絵を口で表現するのはとっても難しいんですが、はい、何をしている人かがすごくわかるし、かといって極端なデフォルメされているわけでもなく、
そうですね、
クって笑える
あえて描いている絵も、うん、登場する人間っていうのは、はい、あえて無表情で描いてます。
そうですよね、はい、お目目もお口もまっすぐですもんね。
そうですね、これは意識して描いているんですけども、リスナーさんが見ていただいてそれぞれ自分の感情に合わせてどういう表情なのかっていうそこはだから絵を描いている中でも表情が出てしまって描き直していることが非常に多い。
そうなんですね
ちょっと能面のあれかもしれないですけど、見る人によって表情が変わるように努力して描いています。
そう、今ちょっといい日本語がひょうひょうとしたとかっていうね、素朴ではないんです。本当にひょうひょう淡々とした何か一個の目的に向かってこう、人間もしかしたら必死やったらこんな顔になってんちゃうかなって思うような表情で、
ね、そうですね、それも多分ゆりさんの方が、その出題された問題から僕の回答を見てそう受け取ってるんだと思うんですね、でも他の人は悲しく見えてるかもしれないですし、それを少し狙って描いています。
さすがそれをね、お子様にっていうのがね、また大人に与える感覚とは違うんだろうなって、
そうですね、
思いますね。子供の可能性ってすごくたくさんで、はい、私思うんですけど、うちは子供たちを普通に育ててしまったんですけど、
はい、
今ちょっと孫を見て思うのは、2歳は忖度しません、何を見ても、
はい、
私が犬って書いたら、犬やったら本当に犬ワンワンって言ってくれるけど、それがネズミに見えたらチューって言うんでねこの子には忖度がないって見えたまんまを言っちゃう。
そうですね、
ね、でもそれが年齢が大きくなるとともに、犬はお耳がこうなければならないと思い込んだりとか、はい、猫ちゃんにはヒゲがなくてはならないとか、
はい、
色もそうなんですよね。パンダちゃんは黒と白で描かなくっちゃって言い出すので、はい、あらららってそこであらららって思う私もおかしいんですけど、 なっていくのがちょっと悲しかったりする私がね、うん、
とてもよくわかります、
ね、はい、だからその療育、はい、あの育むっていうことで子どもたちをその療っていうのは、療養の療とかを使うわけですよ ね、
そうですね、
治療の療って言ったらいいんですかね、はい、それに育成するのね、育むっていう言葉だから、その放課後デイの中で、はい、そういうことを子どもたちに一緒に楽しんでるって言った方がいいんですかね。
そうですね、まあ、うん、楽しむだけとは少しは違うとは思うんですけど、うん、一番はあの子どもファーストということを理念にはしています、うん、であの保護者さんたち の、 あの子どもに対する願いとかもたくさんあるんですけども、うん、やはりあの向き合うべきは子どもだと思っているので、まず子どもにヒアリングをして、うん、お父さんとお母さんのヒアリングとは別に子どものヒアリングをします、はい、自分のしたいこととかそういうことですね、まあ、そういうのもやっぱり本人がやりたいこと、うん、まあ、それを大事にしていくことで、うん、あの、まあ、育んでいく一番ベースになるのが自己肯定感だと思っていますので、
なるほど、
本人がこのままでいいんやで、自分のやりたいことはやっていいんや、うん、まあ、我慢も当然多分たくさんしないといけないけど、うんうんうん、でもまずは自分のやりたいことをやってもいいんだっていうことをまずはあの認めるということだと思うんですけども、まずそれを受け止めてあげるには最初少し子どもたちからあの本意をとい いますか、あのヒアリングをやっぱりしてあげないといけないなといつも感じています。でお母さんお父さんにはあの願いは分かりますけど、ご本人はこういう風になりたい、こういう風にしたいと思ってるので、
なるほどなそうやね、子供はね所有物ではないからね、
そうですね、
方向に、まあ、線路は引いてあげられたとしても同一人格ではないから、
そうですね、
ね、子供にはやりたいことがありで、それを許してあげられるだけの、まあ、親御さんにもそうですよね、こう話し合っていかないとその方向には進んでいかなかったりっていうのはあるんですね。ああ、そのあたりがちょっと難しそうに思います。
そうですね、あの子供は逆にすごくあの順応性が早いで、うん、しかも自分がやりたいことを認めてもらえるし、うん、サポートしてもらえるっていうのはいいんですけど、やっぱりなかなか変わっていきにくいのは大人の方でしょう。
はい、はい、はい、はい、耳が痛いです曲がりなりにも五十何年生きてくると曲げにくいものはあります本当にね、子どもの柔軟性でも私も子どもやった時があるんやでって思うんですけど
どうしても忘れてしまうのと、うん、自分自身もそうですけど、いつ大人になるのかというのが非常に難しい、はい、哲学的かもしれないですけど難しいと思うんですね。でもあのそういうところで子どもたちは素直ですし、さっきも見たまま言いますし、うん、忖度もしないというのはやっぱり大人がそこに戻るべきなのかもしれないですけど、大人の事情も多分あると
ありますよ。いつまでも子供みたいにとかね言われるし、社会と一緒に進んでいかなあかんし、ここは折れて曲がってもうなんかひっくり返ってとかでその中でも、まあ、子供さんをそうやってみんなで育てていってあげられる環境っていうのがこの放課後デイの中にあって、
そうですね、
それを運営されているのが、はい、ベタツさんということを聞いた時に、はい、なんとまあ素敵なことされてるんやなって思ったので、ぜひねおしゃべりいただきたいと思って今日はお越しいただいたんですけれども、あのここからはちょっと後半にはなるんですが、まあ、2週にわたってなのでいろんなこと聞かんとあかんからねもう聞きたい聞きたいが私の中にはいっぱいなんですが、
はい、
ちょっと後半はね現在のそのお子さんたちの状況であったりとか運営のね状況であったりとかをちょっとねお話聞かせていただこうと思いますので、
はい、よろしくお願いします、
はい、引き続きよろしくお願いします。はい、あの前半はですね、阿部達さんがねこの今放課後デーの方をあの始められたきっかけだったりとかについてお話を聞いたんですけれども、 あのね、いつもこの番組を聞いてくださってる方はわかるんですが、あれ今 BGM なんかいつもと違うやつ、なんか誰か歌ってはるでって思ってはると思うんですが、ちょっとね、今日はあの阿部達さんの方がね、音源持ってきてくださって、はい、ぜひ聞いてほしいんだということで、まずこのね、今日流れている BGM に関してのこんなんやねんっていうのをちょっとお聞かせいただいていいですか。
この曲はですね、はい、私が子どもたちの思いをあの作詞に書き起こしまして、うんうん、であの PV の方もあるんですけども、はい、それはあの私も写真を撮って、はいはい、で子どもたちが制作してる背中越しであるとか、うん、子どもたちをサポートしてくれようとしてるクリエイターの方々を背中越しにあの撮影しまして、うん、でそれをあの曲にしてお届けしています、はい、YouTube の方で流してるんですけども。
なるほど。
でもこれはあの締めくくりとして本当に誰も悪くないということをどうしても伝えたかったので、うんうん、みんないいよっていうと他よりもいいっていう列がつくんですけども。
あ、なるほどね。
締めくくりとして誰も悪くないんだっていうことをちょっと伝えた
かった。そっか。私はこれの PV の方をね、はい、YouTube で拝見していて、その写真とのリンクもあるんですけど、あ、歌詞自体にすごく意味があるんだなっていうことがあって、あのそうなんですよね。本当に今おっしゃる通り、これでいいんだよではないんですよね。
そうですね。みんないいんだよいいんだよって言いがちなんですけども、
大丈夫とかね、違うんですよね、うん、
誰も悪くない。
そうです、はい、そう、誰も悪くないんです。そうなんですよ。そうか。これをあの作るきっかけって何かあったんですか。
一応あのうちの教室で、はい、あの YouTube のチャンネルを作ろうということで、ブロス TV というのを始めるときに、あのプロモーションのビデオとして、まあ、うちの紹介であるとか、はい、子供たちのやっていることを伝えるのに一本 PV を作ろうということになったんですね。でそこであのこの曲が生まれましたが、多分依頼をあの制作をしてくれるところと頼んだ時に、はい、むしろあの先方から、はいはい、阿部達さん歌詞書かないって言われて。
あ、そうやったんですね。
そうなんです。で、
あ、なるほど。
言われた瞬間にもう湧き立つように、うん、あの言葉が出てきて、
はいはい、
1,2 時間で書いてしまったと。
あ、でもあのーわかりますね。それってずっとあることなんですよね、体の中とか、ね、頭の中に、はい、わかります。それはね、本当に私が原稿書くときと似たようなって言ったらおこがましいんですけれども、普段ずっと持ってる言葉やからバーって出てきちゃったりとかしますね。あれは
湧き出てきたものなので、もうある意味ちょっと生々しいようなことも伝えてるかもしれないんですけども、本当にあの普段思ってることをたくさん並べてる、うんうん、感じだと思います。
そうやったんですね。で、まあ、今日はねこれをあのぜひかけたいって言ってくださった時に、あ、私も知ってほしいと思うし、その言葉にちゃんと意味があって、でできたら本当は YouTube で見ていただく方が、はい、こう人間の頭に残りやすい、やっぱりね、はい、五感っていうのがあるので、感情の動き方はそれぞれかもしれませんけどね、いいなと思いますね。で、そのまあ、現在ね、その放課後デーの方を運営されているわけなんですが、私のちょっと肌で感じていることなんですけれども、はい、やはり街の至るところに放課後デイサービスっていう言葉がちょっと目につくようになってきたなって思うんです、はい、増えていますか、やっぱり。
そうですね、あの、うん、私自身はあの NPO、 あの友達と NPO 法人を作って、はい、2005年に、うん、あのまず一番最初の、はい、あのデイサービスを作ったんですけども、うんうん、その頃というのはやっぱり預かり型の放課後デイサービスというのがすごく多くてですね、働いてるお母さんがどうしても預ける場所が普通のところにはなかなか預けれなかったので、まあそういうところを専門に預かってくれる場所だったんですね。
なるほど。あの、はい、何やろ、保育ではないな、なんかサービスのちょっと延長みたいな。
そうですね、
はい、あ、なるほど。ただ預かるだけの場所、
まあ、だけというと語弊があると思うんですけども、その中であのいろいろ 施しをされてるところもあったと思うんですけども、
は
い、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、私自身が先ほどのきっかけをもらって、でかなりマーケティングというか、はい、あの見学も行って、いろんなところを見て回ってる時にどうしても本当にその安全にそこにいるだけというのか、
はい、
それではダメなんじゃないかなとちょっと思い出しまして、でそこからやはり何か子どもたちに来た時に施しをしてあげる、はい、何か、あの一緒に共に何かできないかなというふうに思いましたので、最近はそういうところが少しずつ増えてきてると思います。
そうですよね、
はい、私がやった時は、まあ、その大阪市の北区というところで始めたんですけども、はい、ほとんどそういうデイサービスというのはなかったので、あのそこからあの今はたくさん増えて、でいろんな今デイサービスができてきてると思います、
はい、あのそうなるとあの親御さんも選べる時代になりますね。多様化してきたっていうことでいいんでしょうかね、今の最近の言葉で言うと。そうでなければではなく、ね、お子さんのことを考えたらこんな運営がいいんじゃないかって、はい、運営側が考えられるようになったっていうことですか。
そうですね、あの、やはり、まあ、飽和状態になってきているからだからこそかもしれないですけどその中で差別化を図っていくのに、はい、うちはこういうものを特徴として子どもたちにあの提供してるよっていう形でかなり多様化も、でニーズに合わせてあのどんどん広がっているので本当にいいことだと思います、
はい、ですね。ということは、まあ、親御さんは入れるときにやっぱあちこち見に行かれる。
そうですね、あのうちに初めて来られたお客さんに対してもあの他にもたくさんありますので、あのお子さんも連れて本当にいろいろ見て回った中で一番ここいいなと思うところ、あの、まあ、複数行けますので。
あ、そうなんですか。
はい、あの同じ日に2つというのはダメなんですけども、そうでなければ利用できますので、いろいろ見たうちで、あここいいな、うちがいいなとかいうような、まあ、まずはあのお子様を連れて行ってお互いに納得する形がいいなと思います。
あ、複数 あの選択ができて、で何曜日と何曜日はここねみたいな感じ で、ね、はい、もしくはカリキュラムがそこにあって、じゃあこの日はこっちの方に行こうね、はい、みたいなことができるっていうことですか。
そうですね。
わあ、それは知らなかったな。そうなると本当に何だろうな、子供にとってこう幸せな時間が増えますね。
そうですね、まあそうあってほしいんですけども、今度はやはり親御さんたちの思いもあるので、
その
例えばたくさんあの、
はい、
行って
あの
たくさんたくさんになると子供たちはあの楽しいところがたくさんでもやっぱり忙しくなってくるので、
混乱もするでしょうしね、はい、
そのあたりはやっぱ示唆選択というか、その中で、まあ、どういう形で子どもの時間というのをうまく取ってあげるかかなと思います。
でも子どもの中にもそうコミュニティが、ね、はい、うん、あるっていうことですから、子どもの世界で心地よかったり心地よくなかったりとかね、今日はいいけど、はい、明日は嫌やっていうのも絶対あるでしょうから、
もともと、
ね、
コミュニケーションが、
うん、そうですよ
ね、苦手な子も多いですので、
うんうん、
自分に合ったコミュニティというのは必ずあると思います、
うん、ですよね。 そこか。じゃあこの運営をする側としては子どもたちのとの関わりもあるけれども、親御さんとのそのコミュニケーションというか、やはり信頼と言いますか、はい、そこしっかりやっぱりコミュニケーション取っておかないと、子どもは痛いけれども、ね、親はやっぱり嫌だって言って離れていかれる方も出てきなくはないってことですもんね、はい、
そうですね。まずそれでも、うん、あの子どもたちの成長というか、できないことができるようになったり、うんうん、笑顔がなかった子が笑顔が出てきたりという、うんうんうんうん、姿を見て親御さんもやっぱ変わってくる場合もありますので、はい、まずはその先ほど言った子どもファーストをとにかく徹底する、
はい、
それと途中途中でやっぱり親御さんの意見を、うん、今こういう状況ですけどどうですか、はい、ということをやっぱきちんとヒアリングするのは大切だと思う。
なるほど。ということはたくさんの子どもさんと今一緒にいられるっていうことですか。
そうなんです。今90人ぐらいの
動画、おーびっくり
多分ここまで多いところはないと思う。
めっちゃびっくりした大体30ぐらいかなとか15ぐらいでね、コンパクトにされているところが多い。
そうですね、で常時50人か60人ぐらい月に。
わ
で、うちはこれも まあ、うち独特なんですけども、1時間ずつの、はいはい、その子のための時間というのを決めてまして、
すごいですね。
で、多分一番の特徴なんですけども、うん、子供が来るとまず先生が選べます、
はい、
から3階建てのビルでやってるので、うん、3階建てのどこの部屋のどこの場所でするかというのが選べる、で3つ目はやりたいことができるんですね、
はい、
でアートだけじゃなくて料理をしてもいいし、
うん、
ゲーム作りたかったらゲームを作ろうっていうか、
すごいすごい、
まあ、そこも、まあ、自由に選べるようにしてますので、まあ、その関わり方のまず第一歩は子どもファーストであるということは、子どもがやりたいと思うことをやりたいように、僕たちは子どもがやりたいということにダメって言われる、
はい、
頑張ってとにかくサポートする、
すごいな、それができるってやっぱり大人の柔軟性かなと思ったりします。
そうですね、スタッフにも言ってるんですけど、今日はこういうことを子どもたちに絶対させたいと思うようなことをイメージしない、持たないようにしてくれって言ってます。
スタッフさん偉
そうしないと、
偉いっていうのはすごいっていう意味ですよ、大変な方の大阪弁で偉いって言ったら辛いとかになってしまうんだけど、すごいですね。
どうしても頭の中にこういう風なところに持っていきたいというイメージがあると、そこに引っ張っていってしまいますので、
知らず知らずのうちにね、誘導しちゃうんですよね。
だから、まあ、たくさんのスキルが必要になってきますし、柔軟性も当然必要に。
そっか、じゃあそれだけお子さんがいらっしゃるってことは、それだけ対応できる先生もいらっしゃるってことですか。
そうですね、もう本当にスタッフに恵まれていて、本当に一生懸命子どもたちのために準備もし、でその準備が無駄にもなることもあるんですけど、
う
ん、
そうですね。
で1時間ずつやってるんですね、うん、でこれも子どもたちはだいたい45分ぐらいで集中が切れるのと、はい、それから終わりをある程度分かっていることが見通しにもなりますので、きちんと自分の時間は1時間、はい、次の子どもが来るとちゃんと交代しないといけない、うん、そういうことも学ぶために、全てにおいて社会に出た時に自分自身がコントロールできないといけませんので、まあそれで1時間ずつで最低1人の子供に1人の生徒先生がつくように。
すごいな、マンツーマンというか、はい、まあそうですよね、そこで信頼もできてくるし、
ね、
相談もできるようになるし、甘えられることもできますもんね。
で先生が嫌になったら別の先生選べるという、うん、
チェンジって
今日チェンジよね。
そっかそっか、いろんな関わり方を子どもさんとされているということですね、はい、まあ、お話は本当にまだまだ尽きないし、その子どもさんたちが実際にどんなふうにね、ここを出た後のこともやっぱり聞いていきたいなと思いますので、はいはい、引き続きね、来週もお話をしていただきたいなと思いますので、阿部達さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ライブレディオ夢の種。
今夜も最後まで聞いてくださってありがとうございました。本日のゲストの情報は番組公式サイトに掲載いたします。引き続き夢の種放送局の番組をお楽しみください。では次回水曜日午後10時30分お耳にかかりましょう。玉ひよさん、いらっしゃい。パーソナリティの小田原ゆりでした。おやすみなさい。